難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は全国難民弁護団連絡会議の代表弁護士でいらっしゃいます渡辺翔吾先生にお話を伺いします。渡辺先生、どうぞ聞こえますでしょうか。
聞こえます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。渡辺先生、本日はですね、今非常に大きな話題になっているんですけれども、はい、その9月の23日にですね、麻生太郎副総理大臣が、宇都宮市内で講演した際に、シリアやイラクにおける難民の流出について述べた上、朝鮮半島の有事を前提として日本にも朝鮮半島からの難民が押し寄せる可能性があると、
はい、
でその際にそれらの難民が武装している可能性があるので警察では対応できない可能性があり、その一方で自衛隊の防衛出動によって対応することも検討する、射殺することも含めて検討する必要があるという旨の発言をしたというふうなことが報じられているわけなんですけれど、はい、そのまずですね、この全体的にどういうところに大きな問題があるのかということを教えていただいてもよろしいでしょうか。
日本がその世界の中でその難民に対して非常にその冷たい国であるという、
はい、
もう評価はかなり固まっていると思うんですけれども、はい、それをその象徴するような発言だったと思うんですね。つまりその、有事の際に朝鮮半島からその、難民が押し寄せてくると、
はい、
いうことがもしあり得るとしたら、
はい、
それはそのまさに朝鮮半島の中で、
はい、
その人たちの人権が脅かされて、
はい、
逃れてくる人たちなわけですね、
で
なぜそこで武装難民というふうな話が出てくるのか、私たちは理解できないんですけれども、はい、まさに命からがら逃げてくる人たちに対して、
はい、
どう手を差し伸べるかという、まさにシリア危機と同じようなですね、
はい、
状況が生まれるかもしれないと、
はい、
でそれに対してどう日本政府はその取り組むかという問題だと思うんですけれども、はい、そのまさに逃れてくる人たちに対して、
はい、
そのこともあろうに射殺するというような、
うん、
その一番、ひどい悪辣な話というかひどい表現があったわけですけれども、はい、まさにその武装難民というのは全くその形容矛盾というか、
はい、
難民は武装している人たちじゃないので、武装している人たちがいたらその人たちはもう難民ではないわけですね、
はい、そこの時点でも破綻してるわけですよね、表現として。
そうなんです、表現として破綻をしてるんです、
はい、
でまさに前に以前にですね、
はい、
2001年か2002年頃だったと思いますけれども、はい、新洋ですね、新洋 の、
はい、
領事館、日本の領事館に対して、
はい、
北朝鮮の人が入って保護を求めようとしたところを、
はい、
その入れないというような映像が世界に流れて、
はい、
いたわけですけれども、
はい、
全くその状態が今も続いているということを示しているし、
はい、
もっとひどい状態ことが、
はい、
発言されてしまったという感じを受けますね。
そうした今全体的に大きな問題としてですね、教えていただいたんですけれども、その個別に見ていくと、例えばその人道に対する罪にすら該当するようなですね、ことを、その政府の重要なポジションにある政治家が、認めるかのような発言を行ったりですね、その難民について誤ったイメージを広めて、そのいたずらに恐怖を煽るようなことは決して容認できないんだと、そういうことがあるかと思うんですけど、個別にその、法的な側面からですね、こうどういうふうな問題があるのかということを次に教えていただきたいんですが、
もちろん日本は難民条約を批准しているわけですから、
はい、
逃れてくる難民に対して手を差し伸べるべき国際的な義務があるわけですよね、
うん、
でその国際的な義務が負っているということをもちろん麻生、副総理はご承知だと思いますけれども、はい、その承知している中であえてそういう人たちを受け入れないということを言ってしまっているわけで、
はい、
これはもう難民条約という、締約国としてのですね、
はい、
責務を、
はい、
放棄するに等しい表現だなと、
うん、
いう
ふ
う
に
思います、ね。
はい、
その当然そのこういった発言は、
はい、
この逃れてくる人たちに対して、
はい、
武装難民というような表現によって、
はい、
完全にレッテルを貼るという、 ね、そういうレッテル貼りによって差別を助長する、
は
い、この難民として保護すべき人たちを、はい、そうではないような印象付けをする、
はい、
というわけですから、
うん、
まあ、これは非常に法的な側面から言うと、
はい、
この自由権規約というのがあるんですけども、はい、これも日本は批准しているわけですけれども、うん、その中にその戦争宣伝をしたらいけないとか、
はい、
憎悪を助長するような発言をしてはいけないというような規定がありまして、
はあ、
そういった規定にも反するような表現であるというふうに言われているんですね。
なるほど、
はい、
こう法律的に見ても非常にこう問題のある発言であるということですよね、
うん、そうですね、
ありました、
はい、まさに先ほど言ったように武装難民というのはありえないわけで、
はい、
難民条約にもきちんとですね、例えばテロリストを排除するような条項というのはあるんですね、
はい、
それ除外条項と言ってるんですけれども、はあ、要するにそういう人がもし仮に目についたとすれば、
はい、
それは除外条項の適用によって排除すればいいだけの話であって、それを射殺するとかそういうレベルの話をするということはまずありえないわけですね。もし仮に庇護を求めるとすれば、
はい、
難民条約のその定義によって、
はい、
保護すべきかどうかを判断すればいいだけであって、
うん、
武装という問題があるとすればそこは除外条項によって排除するというわけであって、う
ん、はい、
それは条約のその規定の適用によって行えばいいだけの話なんですね。
なるほど、
うん、
そうしたところをいたずらに、まあ、こう言葉で恐怖を煽っているようなことにつながっているし、
そうそう
ということですね。
もうその朝鮮半島有事という問題を、うん、あたかも前提にして、
うん、
要するに麻生副総理たちの役割は、
はい、
まさに朝鮮その有事が起こらないようにするための努力を、
うん、
こそしていただきたいと私たちは思いますけど、はい、それをこう前提にしたような不安感を煽るような話をしていると、うんうん、いうふうに思いますね。
なるほど、分かりました、
うん、
こうしたことに対してその全国難民弁護団連絡会議全難連の方ではですね、その、
はい、
抗議声明をまあ発表されて、はい、その9月25日付で発表されたと。でそのことを通して、はい、その麻生副総理に対してはまあ発言を直ちに撤回するとともに、うん、その政府においても責任ある対応をするよう求めるというふうに書かれているわけですが、この辺に関してもう一つ教えていただけますか。
そうですね、やはりちょっと難民条約締約国としてありえない、まあ、首相に次ぐ副総理の立場にある人がそういった発言をするというのは、
はい、
とてもその許容しがたいことだと思いますので、うん、発言撤回を求めるとともに、
はい、
まあ、やはり政府、日本政府がですね、
はい、
難民に対してどうその向き合うかということが問われている、
はい、
今まさにそういう時代だと思うんですね、
うん、
で去年でしたでしょうか、安倍総理が、
はい、
この国連の時にですね、
はい、
国連 の, その総会の時に、
はい、
海外の記者から問われ、難民の保護のことに問われて、
はい、
まあ、話がそのなんて言いましょうか、噛み合わずに、日本の中 の, その女性の活躍とか、
はい、
老人の活躍とかいうようなに入ってしまったわけなんですね、
はい、
でそういうその正面から日本が難民を保護するということに対して、
はい、
やっぱりきちんとしたその姿勢を示せていないと、
うん、
でそれがまた今回も端的に現れてしまったというような意味で、う
ん、はい、
やっぱりこの政府がこの難民問題についてどう向き合うかということをですね、やっぱり姿勢をきちんと、
うん、
示してほしいというのが我々の見解ですね。
わかりました。最後にですね、こうしたこの言葉の一人歩きというものが非常に怖いなというふうに思うんですけれども、
うんうん、
その私たちまあ一人一人がですね、こうどういうアクションをこうしたことに対して起こせるのかということで、
うん、
メッセージがあればお願いしたいんですけれども、
やっぱりこの非常にイメージで捉えられやすいというのがあって、
はい、
そういうそのやっぱり発言に対してなんかやっぱおかしいのではないかと、
うん、
日本が何をしなければいけないのか、難民に対してどう手を差し伸べなければいけないのかということを、
うん、
やっぱり日本の多く の, その国民がですね、これを考えていかなきゃいけないと思うんですね、
はい、
で全難連も全国難民弁護団連絡会議も、
はい、
この問題に抗議声明を Facebook で流したり、いろんな形で公にしているわけですけれども、
はい、
もちろんこの抗議声明に限らず、
はい、
そういったきちんとした問題意識をですね、
はい、
やっぱり皆さんに広めていていただきたいと思うんですね、はい、 私もフェイスブックで流しましたけど、うん、今回はあの本当に今までになくあのいろんな方がシェアしてくれて、あ、私もあやっぱりこうやって関心を持っていただける人がたくさんいるんだなと思って、うん、まあ、心強く思ってるんですけれども、はい、あのやっぱりこうそういった一つ一つのそのなんて言いましょうか、煽るような発言に踊らされないというその意識がですね、
はい、
だと思います。
わかりました。渡辺先生、あの今日はお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
本日は全国難民弁護団連絡会議の代表弁護士渡辺翔吾さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。